今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の4章43節から54節です。ヨハネによる福音書の4章43節から54節、はじめに、45節までお読みいたします。さて2日の後、イエスはここを去ってガリラヤへ行かれた。イエスご自身が、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからである。そういうわけで、イエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛してくださった我らの主イエス様、今あなたのその愛に応えるべく、こうしてこの一日の始め、まだ夜が明けきらぬ頃から御前に集って、あなたへと御言葉に耳を傾けようとしております。どうかあなたが一人一人に報いてくださいますように。信じた通りになれとあなたがおっしゃいました。信じて、そしてその通りになることができる私たちでありますように、どうか導いてください。今しもべの唇および聞く一人一人の耳、それぞれを通りよくして、あなたの御座から流れを滴る命の泉、それを豊かに汲ませてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この歌詞は少し前にテープリンしたところですけれども、この、ね、2日の後にイエスはここを去って、その2日っていうのはあのサマリアの女のところですね、そのスカルというところ、そこにおいてサマリアの女がまずイエス様と出会って、イエス様にびっくりして、この方がメシアではないかということで、そこの町の人々をみんなに声をかけて、それで集めてきて、でそして本当にこのイエス様が神の御子だ、来たるべきメシアである、そのことをここの町の人々が信じて、この2日間の滞在でわずか2日でこの人々がみんなそのように信じました。でその2日の後にイエス様はそこを去って、そしてガリラの方に行かれました。イエス様はもともとこのガリラの方に、ユダヤからガリラに行かれた、その登場だったんですね、この4章の3節で。でけれどもサマリアを通って行かなくてはならなかったということで、あのサマリアを通ったんですが、でイエス様はその旅路に戻られてガリラの方に行かれました。でイエスさんはご自身が、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからである。イエス様はナザレ出身ですので、ナザレの方が、そこは故郷なんですけども、そちらの方にイエスさんが行っても、結局ですね、あの故郷の町の人々、イエス様が、イエス様の幼馴染も、たくさんおり、またイエス様が小さい頃から、イエス様がまだ、父親大工のヨセフに、養われて、ヨセフとマリアの間での子供だと思われていた、そこの人々が、イエス様が本当に、街道で素晴らしい御言葉を伝えても、しかしあれはヨセフの子ではないか、ということ でそれで、しかもそのナザレ出身の人々はイエス様の言葉に怒って崖から突き落とそうとまでして、けどイエス様はそこを去って行かれました。そういうふうにですね、イエス様がいかに素晴らしい御言葉を語ったとしても、あれは、元は ヨセフの子じゃないかね、大工のせがれではないかね、そういうふうにですね、その人となりを見たり、あるいはそういうふうに、ね、素晴らしい言葉を伝えても、しかし、ね、これはこうじゃないか、ね、あなたは、ね、これこれでしょ、ね、そういうふうに言う人、そういう感じで預言者は、ね、故郷において歓迎されないんです。でそれで、ね、結局エリア、預言者エリアも、ね、イスラエルのどこにも使わされない、ね、ただ、ね、シドンの、ね、サレプタの方に使わされた、もう故郷ではない異国の地における、ね、信仰者のヤモメのところにエリアは使わされて、でそれでそこで、ね、大きな印奇跡を行って、そのヤモメと子供はそこでずっと養われるんですね。本当にこのイエス様というお方を、ね、多くの人々は歴史の一人物ではないか、ね、そういうふうに言って、でそれで一人間として預言者として歓迎しない、するならばイエス様は奇跡を行わないですね。いや、行えないんです。それは信仰が関わってくるからです、ね、イエス様の印奇跡を見た、素晴らしい言葉を聞いたけれども、ね、信じていないとするならば、イエス様は奇跡も何も、ね、働きをすることをしないんです、ね、今日の本日のこの箇所は信仰、ね、これが肝心であるということを、ね、それが分かる箇所ですけれども、イエス様はご自身が、ね、預言者は自分の故郷だ、尊ばれない、証言しておられて、それで、ね、まあ、45節を見ますと、そういうわけでイエスがガリラヤに行かれた時、ガリラ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。イエスはガリラの方に行かれた。するとガリラ人の方はイエスを歓迎しました。それは、ね、このガリラ人の、ね、人々もこの祭りに登っていたんですね。杉越の祭りです。まあ2章の後半の方に、2章23節にありますね。要するに祭りね、定冠詞付きの祭り、それはもう杉越の祭り以外の何ものでもないんですけども、杉越の祭りにイエスさんが登った。そしてこのガリラの人々も登った。ユダヤ人たちは、ね、このガリラの人々を異邦人のガリラやって呼んで蔑んではいるんですが、しかしそれでもこのガリラの人々の中で杉越祭を、ね、祝おうというそういう信仰者たちの一群がいて、でそれでそのガリラ人ですね、要するに御言葉、ね、トーラを守ろうとした人々が、ガリラに登っていて、ね、この2章23節から見ていきますと、イエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。このイエスがなされた印、印は、ね、ギリシャ語でセメイオン、言うんですけども、この、ね、セメイオン、これを見て、そして、イエスを信じた。ですから見てからの信仰ですね。けれども、ね、彼らは、ね、このガリラの人々は、ね、見て信じはしたんですけども、しかし、ね、この2章24節を見ますと、しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスは全ての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。このイエス様自身がこの人の心の内にあるものをご存知でした。だからご自身をこの人々の手にお委ねになりませんでした。人の心の内にあるものを、ね、イエス様は確かに印を行った、そのセメイオン、それを見て信じたけれども、その心の内にあるものを、ね、それが、このイエス様に良くないことをもたらすことも、ね、またあるわけです。だからイエス様はご自身を彼らにお委ねにならなかった。でその、ね、ガリラの人々の多くが、ね、この自分の故郷に来てくださったイエス様を、ね、見て、歓迎しました。でそれでそこからさらにまた再び、 イエス様はガリラのカナの方に行かれるんですけども、4章の46ですから、イエスは再びガリラ屋のカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラに来られたと聞いて、イエスのところに行き下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。で、ここで、この王室の役人の人、イエス様がユダヤからガリラに来られた、聞いた。で、イエス様がね、カナに、おそらくいた時ですね。で、それで、この王室の役人は、1日2日ほどの道のり、おそらく2日ほどの道のりの遠いところにいたところで、イエス様がガリラに来られた、ということを聞きました。で、それで、その、2日ほどの道のりを歩いて、イエス様のところに行って、で、それでイエス様を見つけ出して、どうか来てください、一緒に来てください、そしてこの、息子を癒してくださるように、願いました。息子が死にそうなんですね。子供が、死にそう、愛する人が死にそうな時は、本当に、熱心にお願いするんです。で、このイエス様にであるならば、何とかしてもらえるだろう。イエス様、水耕祭において、エルサレムで多くの、そのセメイオン、印を行った。このイエス様であるならば、何とかしてくれるかもしれない。ということで、わざわざ2日ほどの道のりをかけて、もう息子が死にそうです。息子の近くを離れるということを、が、どれほどのものであるのか、本当に親としては心配です。この、息子のそばにいてやって、で、それで自分がなんとか、この息子にできることがあるかもしれないという気持ちよりも、イエス様がなんとかしてくれるかもしれないという気持ちが勝ったから、だから、その、1日2日かけて、このイエス様のところに、行ったわけです。ですから、彼には、そのような信仰があるんですね。で、それで、このイエス様を探しに、カペナウムの方に、来ました。当時電話もない時代です。この、カペナウムから、ガリラの、このカナのところに、行く途中にもしかしたらイエス様がまた別のところに行ってしまうかもしれないという、そういう、こともあり得たわけですね。通信がない時代ですから。けれども、ともかく、イエス様のところに行って、イエス様を追いかけて、で、それで、ついにイエス様のところに会って、そしてこの王室の役人、いろいろ忙しい中であったでしょうけれども、イエス様に、全てを投げ打って、その2日ほどの時間を投げ打って、で、それでイエス様にお願いしに行きました。で、そこで、イエス様と出会うんですけども、イエス様が言われたのは、48節です。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。ここにもね、印と不思議ね、出てきました。で、この印、セメヨン、英語で言うとこのサインですけども、これのみならず印と不思議とイエス様はおっしゃってます。この不思議と訳された言葉はテラスですね。テラス。よくね、コンピューターとか、スマートフォンとかでね、テラ、ギガの次にね、テラの、その容量を持ってって、そういうことをよく聞くんですけども、要するに数字で言うところの1兆がね、テラです。ね、テラバイト、ね、それはね、1兆バイトのことです。もうかなりの、容量だ。わかるかもしれないですけども、この、テラス、これは、ね、どれほどのものか。これ人間が一生かかっても、ね、数えきれないんです、ね。赤ちゃんがもし口を聞いて、ね、数を数えられるとしても、お母さんのお腹から出てきた。ね、その数をカウントしだした。100歳になった。それでも、ね、ずっと数え続けたとしても、数えきれないのがこの、ね、テラス。ということで、人間にはどうにも説明がつかないこと。ね、 一般的な、ね、世の中の、その辞書で調べれば、ね、テラス、これは、ね、あの化け物とかモンスターとか、ね、そういうふうにも訳されて、ね、もう人間にはもうどうしようもない、ね、問題、人間にはどうしようもない説明つかない、ね、それが、ね、テラスです。人間の側では、ね、メガスの信仰にはなりますね。100万ですね。100万は、まあ、人生生きていればなんとか数え切れるぐらいの数字ではあるんです。ですから、ね、この100万までは、それは人の側がなんとかできる、ね、信仰ではあるんですけど、しかしテラスはどうにも、ね、説明がつかない信仰です。でこのメガス、これですね、例えばヘブル書の11章の24節において、ここにメガスが出てくるんですね。ヘブル書の11章の24節から24節から26節のところをお読みしますと、信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。アーメン。モーセの話がここに出てきます。で信仰によってモーセは、ね、成人した時と書いてあるんで訳されてるんですけど、この成人、ね、これがメガスです。ですからここですね、信仰によってモーセは100万倍に成長した時というふうにも訳せます、ね、メガス、ね、モーセは、ね、信仰によって100万倍に成長した時、ね、ですから、ね、信仰が人を100万倍に成長させるんです、ね、人は信仰がなければ、ね、もうそのまま、何にも成長がないまま、何の変化もないまま、ね、信仰がなければ変化がない状態です。信仰がなければ何の主からの奇跡も印もわからないんです。信仰がなければ、ね、イエス様の魅力がわからない、ね、そういう人が、ね、いくら礼拝に、ね、10年、20年、30年、40年いたとしても、ね、全くもって変化がない、全くもって、ね、礼拝はつまらないまま、ね、40年もですから、ね、せっかく神の民の中にいるのに、ね、荒野で何の益もないまま荒野に、ね、骨をうずめてしまうような、そんな不毛な人生、ね、信仰がない人生というものは、ね、そういうものです。モーセは、ね、荒野を旅して多くの人々を導いたんですけど、しかしあいにく多くの人々は信仰がなかったゆえに、信仰に結びつけることをしなかった。だから、ね、荒野でバタバタと倒れていて、結局信仰のあったあの二人、ね、あのヨシアとカレブしかその約束の地に入ることができなかったんですね。モーセは信仰によって100万倍に成長しました、ね。アラノの民は信仰がなかったので、ね、1倍2倍どころか、ね、成長しないまんま、ね、彼ら多くの、ね、セメオンのみならず、ね、テラスも見てきたんです。だって、ね、40年も毎日パンが、ね、降って、そしてアラノ岩砂漠から水が湧き出す、ね、もうこれ人間到底説明しようがないことですね。けれども彼らそのアラノの民は見ておきながら、食べておきながら、飲んでおきながら、ね、もうテラスを飲んでおきながら、食べておきながら、見ておきながら、彼らは、ね、信仰に結びつけるということをしないで、で、それで結局、荒野で死んでしまったわけです。信仰に結びつけるということ、ね、これが必要ですね。それがないままだと40年あっという間に過ぎて、もう不毛のまま枯れ果ててしまって、骨、そして埋めていってしまう、ね、モーセは信仰によってメガスになりました、ね、100万倍になった時、その時彼は、ね、世の罪、ね、世の富、世の楽しみ、ね、そちらの方よりもキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。でそれで、ね、彼はその、ね、まだ見ないことをキリストにあって与えられるその信仰、それが そのゆえに受けるそしり、そちらの方が宝だと考えたんですね。モーセの時代に、ね、イエス・キリストはまだ、ね、人として生まれておりません、ね、モーセは、ね、キリストを見たんでしょうか。そうです、ね、見はしなかったんですけども、しかし、ね、信じていたんです、ね、キリストというのは油注がれたお方、ヘブラ語では、マシアハ、ね、メシアです、ね、ですから、ね、モーセは油注がれたお方、ね、来たるべきお方、ね、それを仰ぎ見て、でそれで、ね、神明期において、はい、やがて私のような、ね、指導者、預言者が現れる、そのお方に聞きなさいと、モーセは、ね、遥か未来を望み見て、キリストを見ていた。だからモーセは、ね、キリストのを見ていたんです。キリストを知っていたんです。やがて来られる、ね、この神から使わされるお方、ね、キリスト。だからモーセキリストを信じていたんですね、イエスキリストを信じる者は救われるって、ね、書いてあります、時間は関係ないんですね、イエス様以前の人々は、ね、イエス様が生まれる前だから、ね、イエス様を信じていなかったから、ね、地獄に行くんだろうかって、ね、そういうふうに思う人がいるんですけども、いやいや、アブラハム、イサク、ヤコブも、ね、みんな信じておりました。はるか、ね、このお方を仰ぎ見て、そして、ね、神様と人との、ね、間に立つお方、ね、このお方をはるか仰ぎ見て信じて喜んでいたんです、ね、本当に、ね、信仰はタイム、ね、時間を超える力がある、ね、この間のメッセージで、ね、言ったんですけども、まさしくですね、私たちも、ね、この2000年前にのお方キリストを、ね、信じて、でそれで、ね、この方を信じる信仰によって救われます。そしてのみならず100万倍に成長します。私たち人間の側もですね、ですから信じることによって印を行うことができるって、書いてありますね。マルコの福音書の最後に、信じる者に与えられる印は、ね、次の通りであって、すなわち、ね、私の名によって悪霊を追い出し、ね、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、病人に手を置けば病人は癒される、ね、毒を受けても害を受けないって、ね、そのような印たちを私たちも得ることができるんですけども、しかし人間にはどうにも説明つかないテラスの奇跡、ね、ヨハネの福音書では奇跡と、ね、訳されている、その不思議ですね、すみません、不思議、それがテラスです。この、ね、人間にはどうにも説明がつかない不思議、ね、これは神様の領域です。しかしそれは、ね、テラバイト、ね、一丁ですね、100万のさらに丸ゼロを3つつけた、ね、数、ここまで、ね、至ることができるんです。神様が本当に私たちが信じるならば、そこに至ることができるんです。イエス様は、ね、他の王室の役人に対して、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じないと言いましたけれども、この王室の役人はそれでもイエス様にお願いしました。イエス様であるならば、ね、何とかできる、ね、そう考えて、ね、それで、ね、ヨハネの4章、49節から見ますと、その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。本当にイエス様にそれでもお願いし続けました。このようにですね、イエス様にを信じて、イエス様は何とかしてくださるお方だ、ね、ということを信じてお願いし続ける人には、ね、何かイエス様から与えられるんです。イエス様に対してお願いをし続ける、ね、こんな自分を助けてください、こんな罪深い私を助けてください、こんなもうがんとして治らないような、ね、自分をイエス様、あなたは何とかしてくださるお方です、信じて願い続けて行くならば、ね、イエス様は動いてくださるんです。あのツロフェニキアの女もそうでした、ね、イエス様に悪霊を娘から追い出してください、お願いし続けるんですけど、しかし釣れない態度を、ね、もらう。イエス様は、ね、まず、ね、イスラエルの、ね、 失われた子供たち、ね、彼らに私は使わされている。まず彼らを満腹させなければならない、ね、子供のパンを取り上げて、ね、子犬にあげるのは良くない、ね、イエス様おっしゃいました。けどイエス様あげないとは言ってないんですね。まず優先順位があるんですよ、ね、まずイスラエルの子供たちが先ですよ、ね、でその後にあなたって言うんですけど、しかし、ね、彼女は本当に知恵深いんですね。主よおっしゃる通りです、ね、イエス様の言葉にアーメンしましたけれども、ね、というんですね。彼女はイエス様の言葉尻を捉えて、ね、でも、ね、私子犬と呼ばれました、ね、そうです子犬です。でも子犬でも食卓からこぼれ落ちるパンくずはいただきますね、ね、もうそういうふうにイエス様の言葉を、ね、盾にとって、御言葉を盾にとって、御言葉を、ね、人質にとって、ね、あなたこの言葉が、ね、言ったでしょう、ね、であるからには、ね、私はこれを受けるのは当然ではないですか、ね、イエス様はもうその彼女の信仰を見てですね、あ、もう悪霊娘から出て行っちゃったよ、ね、あなたがその言葉の上にもう娘から悪霊が出て行きました、ね、本当に悪霊にとって怖い存在というものは、ね、なんか、ね、いかつい大祭司のような格好をした人ではないんです。こういう信仰、それが、ね、悪霊を最も恐れるんですね。本当にイエス様は何とかしてくださる、ね、そのことを信じて願い続ける、そういう人に対してイエス様の奇跡が、ね、動くんですね。そのテロフェニキアの女に対してイエス様は、ね、行くということは、ね、しませんでした。出て行っちゃったんです。その信仰の家に出て行ってしまったんです。で、この今回の王室の役人のケースも同じケースなんです。ね、イエス様は何とかしてくださるって、ね、イエス様から、ね、あなたは印と、ね、奇跡を見なければ決して死にない。それでも王室の役人は、主よどうか、ね、私の子供が死なないうちに下ってきてください。ね、二日の道のりを、ね、来てください。お願いするのは本当に、よっぽどのことがない限りお願いできないかもしれません。けれども、それでも下ってきてください。あなたが来てくださるならば、あなたは何とかしてくださるお方です、ね、そういう信仰があったから、ね、そう実際に王室の役人、ね、偉い立ち位置にある人です。来て、そしてここまでお願いし続けて、その信仰が息子を癒したんですね。50節見ますと、イエスは彼に言われた、帰って行きなさい、あなたの息子は治っています、ね、もうあなたの息子は治っている、もう過去に、ね、治ったんですね。この王室の役人が、ですから本当に信仰を持ってきて、そしてこの言葉を言ってイエス様にお願いを言ったその時にその息子は治って、でそれでイエス様が、もう行く必要はないよ、ね、帰っていきなさい、あなたの息子は治っていますね、で、ね、ちょうどその時間に実際に、ね、息子が癒されたんですね。お父さんのこのイエス様にお願いする信仰が息子から病を追い出したんです。ツロフェニキアの女も、ね、イエス様を信じる信仰、そして信仰告白、これが娘から悪霊を追い出したんです。ですからあくまで、ね、求め続けて願い続けて、そして唇でもって告白をするということ、それが病を動かし、悪霊を動かし、それを追い出していくんです。私たちも、ね、ですからこの信仰、これが、ね、これによって100万倍メガスへと成長し、そして人はメガス以上にはなりませんけれども、それでもなお、ね、イエス様に求め続ける、イエス様に叩き続けるならば、この、ね、テラス不思議が、ね、起こるんです。人間にはどうしようも説明がつかないことが起こるんです。あの使徒行伝の時代、ね、使徒の2章、ペテロとヨハネが捕らえられて、でそれで、大胆な告白をした、その地に、帰ってくるんですけども、帰ってきた時にですね、人々は、ね、祈るんですね。使徒行伝の4章のところですけども、 使徒の4章の29節と30節のところ、ここも、ね、印と不思議が出てくるんですね。使徒4章の29節と30節、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。アーメン。セメイオンとテラスが、ね、このところにおいて起きました。ですから願い出ること、ね、ここにおいても弟子たちみんな、ね、本当に熱心に願い求めて、ね、御手を伸ばし癒しを行わせてください。そして聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。実際起こるんです、ね、起こったんです。そしてこれから、ね、この使徒行伝、この、ね、ちなみにこのテラスという言葉、使徒行伝非常に、ね、たくさん出てくるんですね。イエス様も確かにテラスを行われました。しかし弟子たちを通しても信じて求めて、そしてテラスが不思議な技が起こされていきました。私たちもですから、このイエス様に信じるならば100万倍に成長する、そしてさらに求めるならばテラスが起こるんです。皆さんの手にをよっても、ね、信じて求めるならば、ね、そのテラスが起こされるんです。この、ね、王室の役人は、ね、イエス様から引き出しました。求めて告白したからです。それで、ね、彼のその信仰によって息子が、ね、治りました。でそれで、ね、彼はイエス様が言われた言葉を信じて祈祷につきました。で、もう自分の信仰がもうすでに息子から病を追い出した、ね、そのことを、ね、知りません、ね、携帯電話などない時代ですから、ね、けれども彼は、ね、キトについて、そして下っていく途中ですね、会うんですね。もう1日過ぎて2日目に、ね、まあ、着くぐらいの時に、この、ね、しもべたちとばったり会うんです。51節から読んでいきますと、彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日7時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。アーメン。このようにして、一家ともどもがイエス様を信じました。確かにこのお方、求めれば、与えられるお方だ。そして、病をも、このお方を信じる信仰によって熱が引いて癒される。このお方に求めるならば確かに神の力が働くのだ。そのことを信じました。皆さん信じるでしょうか、ね、今この時代においてもこのイエス様は働かれるんです。モーセの時代もモーセは、ね、信じて100万倍になって、そして、ね、キリストのゆえに受けるそしりが、ね、このエジプトの富に勝る、ね、そう考えました。今私たちも本当にこのキリストゆえに受ける諸々の苦難や迫害や、あるいは諸々の不便を感じることがあるとしても、それはこの世の儚い罪の楽しみよりはるかに、ね、勝っている栄光の富です。冒頭で、ね、宣言しましたところは、ね、ヨハネの、20章のトマスに対する言葉でしたけれども、トマスは、まあ、その箇所、ね、ヨハネの20章の24節から、29節のところですけれども、20章の24節から29節、 ここでイエス様がこの27節から言われていることが、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。もう本当にトマスにとって私の主、私の神にイエス様を、ね、もう本当に信じて自分の中で引き上げたんですけど、しかしイエス様が言われたのは、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです。アーメン。見ないで信じる者は、ね、幸い。このイエス様、今私たちはイエス様は、見えないかもしれませんけれども、信じており、そして、ね、言いようのない栄えの喜びに、本当に踊っている状態です。このイエス様信じて、そして今この時皆さんもイエス様に求め、信じるならば100万倍にメガスに成長できます。そしてさらに求めるならば、求め続けるならば、叩き続けるならば、探し続けるならば、イエス様から、求めるものは与えられ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。とか、このチェラス、これが皆さんにとを通しても行われて、そして多くの人々が見て信じる、その道具として用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、私たちも今こうしてここにいて、今私たちも信じております。あなたは2000年前の人物としてではなく、本当に今まさにここに働いておられ、メシアとして油注がれたものとして私たちに言葉を語ってくださり、また私たちを通して働いてくださる、そしてこのお方を通して私たちは今救われているということを感謝し、そしてなおかつ信じる者に与えられる印、それを主を大胆に私たちにも行わせてください。あなたに求めるならば与えられるからです。主は本当にいかに私たちは求めてこないでいたことでしょうか。ちょっと奇跡までは無理なんじゃないかと言って、そこまではもう求めなくてもいいんではないか、そういうのような主を本当に怠慢をお許しください。求めるならばあなたは与えてくださるお方です。しっかりと私たちもこの信仰に立って、求めて行って、そしてあなたのその技を、もっともっと見ていくことができますように、人々に見させていくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このお方は私たち自身に本当にあらゆるそのメガスやテラスをプレゼントしてくださるために、あの永遠を歩いて私たちのところに来てくださったお方であることを感謝いたします。主よ、この時間私たちはあなたに祈ります。願うことによって私たちはあなたが与えてくださるそのメガスの幸いに預かり、そしてテラスの栄光に預かることができますように、主よ、あなたは私たちを助けてください。私たちにそのテラスやまだメガスを行う力はありません。でもそれを行う力を持っておられるあなたに信仰を持って願うことによって、主よ、私たちはメガスのその印に預かり、またテラスの不思議に預かることができるからです。主よ、あなたが私たちを祝福してください。主イエスキリストの皆と、地上と命と栄光に満ち満ちた私たちでありますように。主よ、本当に私たち一人一人がこのメガスの印に預かり、願われた信仰によってテラスのこの不思議に預かることができますように、主ご自身が私たちを本当に願う 信仰の持ち主として成長させてくださいますようによろしくお願いします。信仰の創始者であられ完成者であられる主よ、私たちにこの信仰によってあなたに追い迫る栄光を与えてください。この父親は信仰によってあなたに追い迫り、そして主よ、あなたからこの本当に奇跡に預かることができました。主よ、私たち一人一人も人の働きにたくさん出てくるこの信仰によってあなたを動かし、そしてあなたが与えてくださった印と不思議に出会った人々のように、私たちも信仰によって印と不思議が必要な場所に、主よ、そのメガスとテラスを運ぶことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなた自身が私たちに与えてくださったこの祝福に満ちた御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。